藤沢歴史探訪、今月は長後地区の歴史と羽沢や資料館についてご紹介していただいています。今日お話を伺いますのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます池田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ池田さんにはですね、長後が交通の要衝として大きな役割を果たしてきたというそのことについてお話を伺っていきます。さあはじめにどういった道、池田さんご紹介していただけますか。
まずは大山街道っていう道をご紹介したいと思います。実は大山街道って大山道って言うんですけれども、柏通り大山道っていうのが正確な名称で、江戸の中期から大山信仰が盛んになって大山に向かう道を11ルートありました。でそのうちの一つが柏通り大山道といいまして、この道は江戸を起点として戸塚宿の手前の下柏で右折して、おかず、長後、用田を経て戸田で相模川を渡って大山に向かうルートです。でこの道は境川のところに今高見橋っていう橋があるんですけれども、昔はそこより150メートル北のところに千束橋っていう丸木橋がありまして、そこを渡ってまっすぐ進んだのが大山道だったんですけれども、その道は宝永火山の爆発で埋まってしまった可能性がありまして、それよりももう少し南側のところに大山道が新しくできた、それが今柏通り大山道って言われている道で、その道はその千束橋を渡ってジグザグに行くとちょうど羽沢資料館の前に出まして、そこでクランクになって宿場を形成して藪花宿と言われたんですけれども、そこから今の四つ角のところで西に向かってまっすぐ大山に向かうという道になります。
ということは私たちが今大山道で大山街道って言っている道って2つ目だったわけですね。
そうですね、はい、
詳しくご紹介していただきましたので皆さん頭描けたかなと思います。さあそして続いての道なんですけれども、実は私たち意外と使っている道が出てくるんですが、滝山街道、皆さんもこれ聞いたことあるかもしれません。滝山街道ってどういった道だったのかご紹介いただけますか。
はい、滝山街道は八王子と藤沢の片瀬まで伸びている道で、今は国道467号線になってますけれども、昔それよりもうちょっと今のちょうど長後商店街っていうところを通っているその古い道が滝山街道として使われていました。で滝山街道っていう名前は滝山城っていうのが八王子にありまして、そこと藤沢の大場城とあと玉縄城、これは小田原北条氏が持っていたんですけれども、そこと滝山城っていうのは始終関係とかにありまして、それで行ったり来たりするので滝山街道って言われたんです。でもこの街道はもっと古くから使われていた道で、古くは源義経が奥州で自害した時にその首をお酒につけてずっとこの道を通って藤沢の白旗神社あの辺の近くの首洗井戸っていうところで現れて、きれいに整えられてまた腰越に運ばれて、そこで頼朝の首実験を受けたっていう、その時にも使われた道です。
相当昔からあったということで、それが今私たちが使っている道とっていうふうにこう比べてお話ししていただきますと、意外な発見が出てきたりねしますね。長後ってすごく本当に最初にご紹介させていただいたようにですね、交通の要衝ということでも本当にいろんな道が通っておりまして、いろんな方たちがこう、ね、利用してきた道がたくさんあるんですけれども、続いては座間市にあります星の屋観音に向かうその巡礼の道ということで、星の屋道というのがあるということなんですけれども、どういった道なのかご紹介いただけますか。
星の屋道は源平合戦が終わって鎌倉時代に入った時に、関東一円33箇所に坂東33観音霊場というのが開設されました。神奈川県内では鎌倉の杉本寺が一番札所で、その8番目に座間の星の屋観音というのがあります。その鎌倉と座間の星の屋観音を結ぶ道として星の屋道というのがありました。 長門はその端の方をちょっとかすめるだけの道なんですけれども、これもなんか非常に多くの人が生き生きしたようです。ルートとしては鎌倉から善行の辺まで来て、そこから基地側を渡ってしまって、基地側の北側をずっと通っていくっていう感じですね。そこから座間の方に抜けていきます。でこういう道、それから滝山街道や大山道や星の絵道っていうのが、いろんな道がクロスしてたので、長門っていうのはだんだん発展してったんじゃないかなと思うんですけれど、はい、
本当にね、もうどんどんいろんな道が出てきて、皆さんもぜひね、頭の中で地図描きながら聞いていただきたいと思うんですけれども、まだまだあります。もう一つですね、お聞きしたいのが、塩付け道と呼ばれていた道があるということなんですけども、これどういったものなのかご紹介いただけますか。
はい、今の金沢区の六浦あたりで昔塩が作られていたんですけど、その塩が鎌倉の朝比奈峠を通って、で股野の金沢橋っていうところを渡って、それから雲昌寺っていうところで塩の位置が立ったんですけど、さらにその塩は長門から綾瀬を通って八王子の方までその塩が運ばれていったという塩付け道が、この股道も長門を通っていました。
道をご紹介していただくたびに、どういった生活をしていたのか、どういったものがこの長門を通ってどこまで行ったのか、またね、そのものだけではなくて人が行き来していたということで、本当にこの長門ってその名の通り本当交通の要衝だったんだなということが分かってきました。さまざまな道が通っていて交差してるんですよって池田さんからもねお話がありましたが、さらにその宿場町として栄えたということ、先ほどの話でも少しね宿場っていうお話が出てきましたけれども、その栄えたということで、その宿場町として栄えたこの辺の長後のお話、池田さんおしまいにご紹介いただけますか。
滝山街道と柏通り大山道がちょうどクロスするところが、羽沢の資料館から今の四つ角のところなんですけど、ここのクランクが藪花宿といって、江戸時代には宿場として栄えました。でそこにはこの羽沢屋も宿屋でしたし、あと駒屋とか門屋っていう、あと数軒の宿屋があって、大山詣をする人がここで休んだということになります。それであの羽沢屋資料館には、その宿屋時代に使った箱枕や、次の宿場までカッタ類から乗せてってよっていう人のための籠とか実際に使われたお茶碗とか、そういう漆器類とか、そういうものが残ってます。それから幕末から明治になるときに、長州藩とか尾張藩の尾州の、そういう藩の倒幕軍が200名ほどこの藪花宿に一泊したという記録が残っております。そしてやがて大山詣っていうのはされてしまうんですけれども、その後に今度は明治維新過ぎると、今度生糸の輸出が盛んになります。で八王子っていうのは生糸のいろんな場所の繭が集まる集積地でもありましたので、その八王子とこの辺でも長後の農家も蚕をいっぱい飼ってたんですけど、それを一回八王子に運んでって、でその集まった繭を長後にもう一回運んで、そのなぜかというと、長後にはたくさんの製糸工場ができたんですけれども、その製糸工場で使うために繭を八王子から運んでくる道として、またこの滝山街道が盛んに使われるようになりました。で朝の2時ごろに長後を出て、お昼には八王子に出て繭を山と積んだ荷車が、夕方にはまた長後に戻ってくるという、そんな感じで使われてたようです。この道が実は境川、引地川の2つの川に挟まれた台地の上にありまして、八里橋なし、8里っていうのは32キロですね。32キロ間に橋が一つもないっていう、とても歩きやすいっていうか、まっすぐな道だったっていうのが一つこの道の重要なポイントじゃないかなと思います。荷車が押しやすかったということですね。はい、
歩いて引っ張って物を運ぶっていうのがですね、本当今の私たちには考えられないその距離、そして大変な作業だったんじゃないかなと思います。今ねお話があったように、本当道って生活するために本当に大切だったんだなっていうことを改めてこう実感することができました。本当にこの長後ってさまざまな、ね、いろんな道がね通っているということを改めて皆さんに池田さんの話を聞いていただいてね、認識していただけたかなと思います。さあ今日はですね、交通の要衝として栄えた長後についてお話を伺いました。お話を伺いましたのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます池田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。